フィリピの信徒への手紙2章6節から11節です。新約聖書363ページです。新約聖書363ページフィリピの信徒への手紙2章6節から11節まで、それでは拝読いたします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものはすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べ伝えて、父である神を称えるのです。アーメン。本日の宣教、神は人となられたと題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今日からアドベントに入りました。今朝開かれた聖書の御言葉と、またご一緒に捧げた賛美とで、もうすでにこのイエス様のご降誕の恵み、そして救いの喜びがこの礼拝堂に、また私たち集う一人一人のうちに溢れていることを、このことを覚えて、また信じて心から感謝をいたします。今朝はまた恵みの森の保育園の職員の皆様をぜ礼拝に来てくださり、また今日初めてお越しくださいました韓国のプサンスヨンロ教会、ソン兄弟たちの教会です。ソン兄弟方の教会ですけれども、ソさんですね、ソシャンを、ソさんもソジュウォンさん、韓国から礼拝にお見えになってくださり、皆さんと共にこのように礼拝が捧げられます恵みを大変感謝いたします。世界中キリスト教会が今日からイエスキリストの誕生の前夜、クリスマスイブですね、今年は24日火曜日になりますけれども、24日のイブまでの4週間をアドベントと、このように呼んで対抗節と日本語で言いますけれども、一日一日イエス様のご降誕、お誕生に向けて聖書の御言葉、そして祈りを持ってイエス様を待ち望む、この時期を過ごしていきます。今年はもうまた私たちのこの目の前にはアドベントクランツ、クリスマスのこのキャンドルが置かれ、今日トップバッターで山ちゃんこと中島大和くんがこのキャンドルに火を灯してくださいました。クリスマスまで5本このキャンドルが灯されていきます。皆さん覚えてますか、毎年この5本何の意味があるかというのを毎年テストするんですけれども、私も毎回ここで開いて思い出すんですが、まず1本目は希望のキャンドルですね、希望の灯火。2本目は平和の灯火。そして3本目は喜び。4本目は愛。そして5本目最後、イエス・キリストに火が灯されていきます。今朝は皆様のこの週報の中にクリスマスの礼拝の案内を入れさせていただきました。今年のクリスマスは22日の日曜日になります。クリスマスまでの灯されていく一本一本のこのキャンドルの灯火とともに、このアドベントの礼拝を通して、私たちが、私が神様に 近づくものとされていきますように、私が先ほど四姉妹のお祈りにありました通り、私が神様を信じるもの、イエス・キリストを信じるものに変えられていく、この時とこしえに変わることのないイエス・キリストにある希望を持って生きるものとされる、このクリスマスアドベントとなりますように、心から祝福をお祈りいたします。今朝ともにこの礼拝に招かれたことを互いに感謝し、また祝福をしたいと思います。両隣の方、また前後の方、今日招かれたことを感謝して祝福しますとお互いにご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します。皆さん心から祝福いたします。子どもたちも祝福します。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします。感謝します。一言お祈りをいたします。ご愛なる天のお父様、アドベント礼拝に入り、今日このようにして多くの方々と共にあなたの御前に集まり、また何よりあなたに招かれて愛されて守られて今日このところに来ることができましたこと、心から感謝いたします。どうぞ私たち集まった一人一人がこのアドベント礼拝の中で捧げられる賛美祈り、また聖書の御言葉を通して主なる神様イエス様あなたに近づくものとされていくこの時間となりますように、またどうぞイエス様あなたを信じるものとされていくこの素晴らしい恵みと喜びに、このアドベントの時、またクリスマスの時、私たち一人一人があなたに近づき、また変えられていく時となりますように、どうぞ祝福し導いてください。どうか今悲しみの中にあるもの、戦いの中にあるもの、また日本では先日また再び石川県において地震がありました。災害があり、また時に私たちの人生に病が望み、死が望み、私たちはいろいろな試練の中で、思いもよらない出来事の中で新しい一週間また始まろうとしています。どうぞ主が私たち一人一人を覚えてくださり、その歩み、また戦い、痛み、苦しみ、また落胆の中にあって、今日誠の灯火であるイエス様あなたが私たち一人一人に臨んでください。今日御言葉を通して希望を得、喜びを得、愛を得、新しい週間歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。病の中にある者には癒しを与えてください。悲しみの中にある者には回復を与えてください。またどうぞ新しい週間、神様あなたが愛してくださった一日一日を、私たち一人一人を選んでくださったその喜びの日々を歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。ここにいないすべての兄弟姉妹たちの上にも、愛する者たちの上にも等しく主の恵みと慈しみがありますように。またどうぞ宣教地にあって礼拝を捧げる宣教師先生方、世界中でこの朝アドベント礼拝を捧げているすべての教会兄弟姉妹たちの上に、また特別に困難の中にある国々の上に、主よあなたの守りがありますように、平和がありますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様助けてください。主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、この弱きしもべをどうぞ強めてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とまた賛美と期待を持って、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アドベントというこの言葉ですけれども、これはラテン語で、この何々に向かって来るというですね、こういう意味がありますが、来たあるいは到来、このことを意味しますのがアドベントです。つまりアドベントというですね、今日から始まりましたこのアドベントは、キリストの到来、イエスキリストが来てくださった、この地上に、私たちのところに、私のところに、神なるお方が来てくださった、 このことを覚えるのがこのアドベントまたクリスマスの時であります。いつも申しますが、このアドベントという単語は英語のアドベンチャーというですね、冒険、胸が躍るような体験とそのように意味が書かれておりますけれども、アドベンチャーの語源となったこの言葉だそうであります。すなわち神の子であるイエス・キリストが世に到来し、そして全人類に神の救いが実現するというこのアドベンチャー、それは今朝の聖詩で読まれましたイザヤ書の9章1節の御言葉、闇の中を歩む民は大いなる光を見る、死の影の地に住む者の上に光が輝いた、闇の中に誠の光が望む。闇の中を歩んでいる人たち、ルカによる福音書の1章78節79節のところで、ゼカリアという人がこのクリスマスのこの出来事を予言した箇所がありますが、これは我らの神の憐れみの心による、この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。クリスマスというのはこの世に出てかけていくと、もう教会より先にですね、この世の中はイルミネーション、クリスマスツリー、このですね、姉妹方とお家にこの近隣にチラシ配りにですね、クリスマスの案内を巻きに行きました。はっ、大変、もう先にクリスマスツリーがかかってる、まだ教会はですねかかっていない時にあって、もう早々とこのハロウィンが終わったらクリスマスツリー、そして、この何でしょうか、リースですね、クリスマスのリースが本当に綺麗にこの扉にかかっている。もうワクワクしますね。クリスマスっていうのは毎年やってくるんだけれども、毎年本当にこのワクワクする、このまさにアドベンチャーのようなですね、胸躍るこの時期を私たちは迎えました。そして、まあ、世の中に出ていくとイルミネーションが輝いていてキラキラですねしている、これが、まあ、クリスマスのイメージでありますし、そのように世にはこのイルミネーションが輝いているこの時期になりました。でも本当のクリスマスというのは、今御言葉を読みました、聖書のメッセージを見ましたように、暗闇に光が来た。ある意味では暗闇がその場面でありまして、クリスマスの何て言いましょうか、最もメインの場所、これが暗闇。それは死と暗闇と死の影に座している者たち。暗闇と死の影に座しているというのは、座っていてそこで生活していることを意味しています。ですからそこで生活しているので、暗闇が全てなので、そこに光が必要であることもわからない。そこは暗闇で、そして自分の力ではそこから抜け出すことができない。これが聖書に書かれている暗闇に座しているというこの現実です。しかしそこに神様の約束が実現し、神様の時が来て光が望んできた。暗闇に座している人たちは、暗闇の中で生活している人たちに、すべての人たちに光が来た。光が来た時に初めて私たちは、あ、暗闇だったんだ。それまでは暗闇なので、どこに行っても暗闇なので、暗闇なんていうことは気づかない。光が来た、初めて自分のうちに暗闇があった。私の生活は暗闇だった、あるいは死の恐れの中にいた、不安の中にいた、煩いの中にいた。そのことが暗闇の中にいるときには 当たり前のこと。まあ人間だから、生きていれば辛いことがあるよね。苦しいことがある。思い煩いながら生きる。恐れながら生きる。焦りながら生きる。これが、まあ人間、すべての人たち。あるいは失敗しながら、罪を犯しながら生きていく。人間だから、罪人だから仕方がない。そのように、当たり前のこととして、暗闇は暗闇。これでいい。この世に生きていって、そして最後終わりが来る。そのようにしか考えることができない。そこから抜け出せないのが暗闇であります。またそこに閉じ込めようとするのが暗闇の力であります。しかし、その暗闇に誠の光が望んできた。キリストが到来した。これがこのクリスマスの喜びであり、今日皆さんと共に分かち合いたい。これが神様が歴史の中に起こした大事件でありました。どんな、それは具体的に事件であったか、ヨハネによる福音書を書いた、今日ご一緒に購読をいたしました。ヨハネさんですね。ヨハネさんはこの事件、今言いましたクリスマスとは、神様が大きな出来事、事件を起こされた。この事件をヨハネさんはこのように聖書に書き記しました。ヨハネによる福音書1章の14節、ヨハネによる福音書1章の14節、163ページ、ヨハネによる福音書1章の14節をご一緒にお開きになった方で結構です。読みましょう。ヨハネによる福音書1章の14節をご一緒に読みます。ヨハネによる福音書1章の14節、ヨハネによる福音書1章の14節、163ページ3、はい。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。アーメン。ヨハネによる福音書を書いたのはヨハネさんですね。ヨハネは、をはじめこの最初の弟子たちは、この4つの福音書がこの新約聖書の中には書き記されておりますけれども、マタイ、そしてマルコ、ルカ、そしてヨハネ、この4人の人たちが福音書というのを書きました。それぞれが同じことをイエス・キリストを書いているんですけれども、それぞれに特徴を持って、それぞれがこのことを伝えたい、その思いを持って福音書は書き記されております。今ご一緒に読みましたヨハネによる福音書を書いたヨハネが書き記したかったこと、一番伝えたかったこと、それは神様とイエス様、この地上に来られたイエス様が一つであったという、このことをヨハネさんは全部にわたってそのことを一番伝えたかったことだったんですね。そのことを今日読みました購読の箇所から共に読んでいきたいと思いますが、ヨハネをはじめ最初のこの弟子たちというのは、ご存知のように事実人となられたイエス様と出会って、この地上においてイエス・キリストと出会って、そして生活を共にして食事をして、まさに寝食を共にこの地上にあって3年間一緒にヨハネさんはじめ弟子たちは生活を行きました。先週ですね、私たちの教会から愛する野口彩姉妹がこのジャイカの働きでエジプトに出発をされました。その前に2ヶ月間姉妹は福島でこの語学研修をされ、100人以上の人たちがこの施設に集まって、そして共に 神職をですね、一緒に食事をし、一緒に生活をし、そして語学を学ぶ、まあ、そのような生活をし、そして先日成田から各国々に人々が派遣されて行ったわけですけれども、ある方にですね、そこをたくさんジャイカの人たちが集まっているので、どちらに行かれるんですかと言いましたら、聞きましたら、その方はエチオピアにこれから行きます、ある方々はこれからウガンダに行きます、まあ、そのようにして各国々に派遣されていく、まあ、非常に成田は活気づいておりました。まあ、そういう中で先日この綾姉妹と話している時ですね、2ヶ月間この寝食を共にした仲間というのはやっぱり違う、同じ目的のために一緒に学んで、たったの2ヶ月ですけれども一緒に食事をし、時には喧嘩する人もいる、2ヶ月もうずっと一緒ですから、もう朝目覚めてから一日中それぞれの班によってグループになって一緒に生活をする、そしてそれぞれに飛び立っていく、派遣されていく、そしてその関係はやっぱり特別な関係、時間を本当に密に、兄弟あるいは家族以上にその時間を一緒に過ごし、あるいは同じ目的のために一緒に励まし合った、まあ、そのような期間を得て皆さんが派遣されていったわけですけれども、弟子たちもイエス様と一緒に食事をし、一緒に生活をし、たくさん話して、たくさんのことをイエス様から教えてもらって、そしてイエス様がなさったたくさんの奇跡を見、そして体験してきた、これはもう私たちには計り知れない弟子たちに特別に与えられた恵みであったことと思います。特別な関係をイエス様と弟子たちはこの3年間を通して過ごしてきました。そしてその中でただ人としてだけではない、人として私たちと一緒に食事をし、そして生活をし、そして眠り話をし、それだけではない、イエス様が神の子として、神様にしかできない御業を通して、イエス様が誠に神の子である、これは特別、人ではない、人にはできない、神様にできない、その奇跡を弟子たちは実際に見、そしてイエス様を通して体験をしてきました。そしてそのイエス様が十字架にかけられていくところを見、人々に罵られ、鞭打たれ、苦しみ、そして捨てられていく、その姿を見、そして十字架にかかられ死んでいったその姿を目の前で見、しかし約束の通り3日後にイエス・キリストが死よりよみがえって復活した、この事実を見、ヨハネさんは今日ヨハネによる福音書の1章から始まりますこの福音書を書き記しました。その中でヨハネさんはこれら全ての出来事を通して教えられたこと、自分が分かったこと、神様が語ってくださったこと、ヨハネの手紙の1章の1節の中でヨハネはこのように書き記しています。441ページヨハネの手紙第1の1章の1節で、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。ヨハネさんは初めからあったものであり、また私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、福音書を書いたこのヨハネさんはそのようにして、私が聞いたこと、私が実際に見たこと、それらの出来事のすべてを通してヨハネが語ることは、神 神様とイエス・キリストは一つであったというこのことだったんですね。ヨハネによる福音書の一章のこの御言葉をご一緒に読んでいきたいと思いますが、ヨハネさんがこの全ての出来事を通して私たちに述べ伝えたこと、それはヨハネによる福音書の一章の一節から五節をご一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書一章の一節から五節、163ページ。ヨハネによる福音書一章の一節から五節をご一緒に読みます。三、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。この言葉は特徴的なヨハネさんが書き記したメッセージでありましたけれども、ヨハネさんがここで言いたかったこと、ヨハネによる福音書を通して語りたかったこと、今言葉を変えていましたけれども、神様と来られたイエス・キリストは一つだったんだ、このことが語りたかったんですが、イエスさん、このヨハネさんがこの一章一節に書き記したこと、はじめに言葉がありました、そして言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ちょっとですね、この言葉、そしてこの言葉は少し難しいですけれども、言葉というのは何か、皆さんが私たち一人一人のうちから出てくるこの言葉というのは、私たちの思いが口によって、そして言葉によって発せられる。外に出てくる。生み出されていく。これが言葉ですね。私が今語っているこれも言葉。これは私たちが思い、私が思い、そして神様に導かれて発していく。これが言葉。神様のうちにあったこの言葉。この言葉は何かというと、これが神様の熱い全人類の救いのための愛。その思い。これが言葉となって外に表されてきた。これがイエス・キリストでした。キリスト、言い換えるならば、言葉というのはキリストであった。キリストというのは神であった。すなわち、ヨハネさんが今言いました、3年間のイエス様と共に過ごしたその時間を通して、人であったイエス様を知り、そして神としてなされた素晴らしい出来事、奇跡を体験し、そして、ヨハネさんが語ったこと、それは、言葉なるイエス・キリストが私たちのところに来てくださって、事実その言葉は神様と共にあった、この言葉が私たちのところに来てその救いを成し遂げてくださったんだ。そしてこの言葉なるキリストは初めからいた、神と共にあった、初めから全てが始まった、創世記に書かれております万物が始まったその時からキリストは神であり、神と一つであり、その神が私たちのところに言葉となって来てくださった。これが福音なんだ。これがイエス様が私たちのところに来て一緒に生活をしてくださって、そしてあらゆる奇跡を持ってご自身を表してくださって、そして十字架にかかり全人類の罪を引き受けて、そして十字架にかかられ、そして死よりよみがえってくださった。このすべての出来事は、ヨハネさんにとってこのように書き記した、言葉は神と共にあった。この言葉なるキリストが、私たちのところに来てくださった。この事実を、自分はこの3年間生きてきたんだ。そのことをヨハネさんは知り、そして、その信仰の歩みの中で、このヨハネによる福音書を書き記していきました。そしてその結論は、先ほど14節を読みました、言葉は肉となったという、この結論にヨハネさんが達したんですね。これが今日のタイトルなんです。神は人となられた。言葉なる神、 なるキリストが肉というのは人のことです。私たちと同じ人となられた。神は人となられたんだ。ヨハネさんはイエス様と出会い、イエス様と生活をし、そしてイエス様がなさった全ての出来事、奇跡、十字架、復活、その出来事の全てを通して、聖霊によってヨハネさんは、ああ神が人となられたんだ、私たちの救いのために、神なるお方が本来であれば、皆さん神ですから、皆さんのこのですね、若い人たちが使う言葉に、神だねとかですね、神ってるね、言いますでしょうか。今回私は長野に主人と共に休暇をいただいて、行ってきましたけれども、このスノーレンタル、レンタルの場所かな、神スノーレンタルショップっていうですね、そんな名前があって、ここにも神が使うんだな、よっぽどすごいスノーレンタル屋さんなのか分かりませんけれども、まあ神という言葉はですね、簡単にこの人は使うものであり、またそのようにして神ということを表現するときには、神は偉大であって、力があって、何でもすることができるですね、そのように優れた技、優れたことをするときに、あの人神ってるとか、神対応とかですね、まあそういうように皆さんが、この世の人たちが使うわけですけれども、まさに神であるお方は何でもすることができます。それこそ光あれと言って、この世界を作ることができるお方、言葉一つで何でもすることができるお方、全知全能、偏在、すべてを知り、すべての能力があり、すべてのところに生きて働くことができるお方。このお方は別に上からですね、高いところにいながら人々を救う、私たちをですね、神のもとに引き上げる、そんなことはいくらでもできたことでしょう。しかしその神が、すべてを持っておられる神が人となられた。最も低きに下ってこられた。神は人となられた。神はあえて上から高みからそのことを行うことをせずに、わざわざ神は人となって、最も貧しき、先ほどご一緒に見ました暗闇に光である神が人となって下ってきてくださった。神は人となったんです。私たちを救い出すために、暗闇と死の影に座り込んで、自分ではどうすることもできない、身動きを取ることができない、変わりたいと思うけれども自分の力では変わることができない、力にとらわれ、恐れ不安にとらわれ、自分ではどうすることもできない、その私たちのために、神がその神であることを、今日フィリピ書を見ました、固執することなく、むしろご自分を虚しくして人となって私たちのもとに来られたヨハネさんは、これがキリストだったんだ、これが救い主だったんだ、神と全く一つであったお方が人となって私たちのもとに宿ってくださったんだ。このことをヨハネさんはこの福音書を通して私たちに語っているのであります。神は人となられた。この今日恵みの森の皆さんがいらっしゃってますけれども、今年度の恵みの皆さんとの職員の方々との一対一のこの学びは、聖書は旧約から新約に至るまで、私たちが神様を愛したのではなくって、神様が私たちを愛してくださったんです。私たちが神様を選んだのではなくって、神様が私たちを選んでくださったんです。ここに素晴らしい救いの恵みがある。私たちはこの人生において自分で責任を取らなければならない、 自分の力で何とかしなければならない、そのようにして歩んでいる子供たちもまた小さい頃からですね、そのような小さい大きいそれぞれの歩みの中で戦いがあり、そこに責任があり失敗があり、そのような中で苦しみもだえながらですね、うめきながら過ごしている。でも聖書が語っていることは、神様が愛です。神様が最初に私たちを愛してくださって、私たちが立派だから、私たちが十分に神様の声をなすことができるから、神様が私たちを愛したのではなく、選んだのではなく、そうではなく、神様がこの暗闇と死の影に座している私たち、無力で何もできない力にとらわれている罪人である私たちのために、私たちを神が愛してくださり、そして選んでくださったんですですね。ここに頼っていく人生が幸いですと、このことを今学んでいるんですけれども、神は人となられた、これはまさに私たちが何かをしたのではなく、神が愛してくださって、神は人となるというこのことを選んで、その救いを、その道を開いてくださった、これがクリスマスの出来事であります。神様が私たちを愛し、私たちを選び、暗闇と死の影に座している私たちを憐れんでくださって、助けたい、救い出したいと願ってくださって、そして神は人となること、キリストがイエスという肉体を取って、それを受け取って私たちと共に歩むという、そしてそのことを通して私たちの罪を引き受けていく、そのように人となられた、ここに神様の愛があります。神は人となられたというこの言葉はですね、本当に自分自身の愚かさを覚えるとき、自分自身の無力さを知るとき、本当に自分自身のどうすることもできない罪を知るとき、まあこのですね、神は人となられたというこの準備をしながら、このメッセージの準備をしながら、この10週間過ごしてきたわけですけれども、本当につくづく自分自身の愚かさを覚えるとき、貧しさ弱さを覚えるとき、神は人となられた、これはとんでもないことなんだな、神は人となった。私たちはですね、今日フィリピの信徒への手紙を最後ご一緒に開きたいと思いますけれども、フィリピの信徒への手紙の2章の6節からのところを先ほど読んでいただきました。このヨハネさんが語ったこのことをパウロという人は、6節からこのフィリピの信徒への手紙2章の6節から8節のところで、そのことをですね、このパウロさんが述べ伝えました。それはキリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、ひりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これ別の古い訳ではこのように記されています。キリストは神の形であられたけれども、神と等しくあることを固守するべきとは考えず、かえって己を虚しくしてしもべの形を取り、人間の姿になった。神は人となられた、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、神であることに固執することなく、むしろ自分を虚しくしていった、最も低きに下って自らを放棄し、人となって私たちの救いのために十字架の死に至るまで従順に歩んでいかれた。先ほど私が神は人となられた、このことを覚えるときに、自分自身が自分の貧しさ、あるいは自分の弱さ、いかに、すなわち自分自身が自分に固執しているかということを日々の生活の中で思わされます。自分の思い、自分の中心、自己中心、こうしたい、ああしたい、 あるいはこのようになってほしいですね。いろんな自分自身に固執している思い、許せない思い、愛せない思い、変えたくない思い、まあ、いろんな日々生活をしていると、私たちは自分をなかなか手放すことができない。固執というこの言葉が今日の訳の中にありましたけれども、自分自身も罪人でありながらも、それが正しくもないのにですね、私たちは固執することがたくさんあるわけです。しがみついていること、握っていること、これがたくさんある。そうにもかかわらず、神様である方が人となるためにそのすべてを手放された。これは皆さん、驚くべきことであります。持っていて良いお方が、すべてを握っていて良いお方が、むしろそれを手放されて、むしろ虚しくなることを選ばれて、皆さんここに虚しくなることを喜ばれる方がいらっしゃるでしょうか。自分を虚しくしていることよりも、低くすることよりも、この世は、あるいは私たちは、高くなること、高く上げられること、人々に称賛を受けること、自分が目立つこと、自分が神のようになることですね。そのことを求めている、この世の中の中にあって、しかし神様は、むしろ、虚しくなる道、低くなる道を選ばれて、私たち人間と共に生きられたのであります。そのことを通して、私たちの罪を引き受け、そして十字架で死に至るまで従順に歩んでいかれました。ここに救いがあります。神は人となられた。このことを私たちがこのクリスマスの時、思い上がる私たち、高ぶる私たち、心が傲慢になる私たち、この私たちをキリストと共に低くして、キリストが言われたように、神は人となるほどに、私たちのただ中に来てくださったように、私たちもまた心を低くして、謙遜になって、へり下って、この聖書では、砕かれてという言葉があります。私たちが砕かれて、神であるこのキリストを、イエス様を迎えるクリスマスとなりますように、心からお祈りいたします。どうやって私たちが、このイエス様を迎えることができるでしょうか。神は人となられた。このことを選んで、このことを選択し、私たちのもとに、へり下ってきてくださった。この方を私たちが受け入れる、このためには、私たちが低くさせられなければなりません。私たちもまた、高いところではない、低いところに来て、私たちと出会ってくださったイエス様と同じように、自分自身が低くされる道、十字架の道、あるいは私たちが弱くされる様々な出来事を通して、時にそれが病であるでしょう。時に家族に起こる問題、人間関係の問題、自分の思い通りにいかない力の中にあって、私たちが無力さを知るとき、弱さを知るとき、私たちはキリストを迎えることができるのであります。そのとき、神は人となられた。徹底的に私たちの救いのために、低きに下ってくださった。最も貧しきところに、貧しきものとなって、先ほど女性会が賛美してくださいました。主は豊かであったのに、その全てを手放し、神は人となって、しかし神として、この地上に来てくださった、この方を私たちもまた、様々な困難の中にあって、低くされるとき、イエス様どうぞ私たちのところに来てください。そして神は人となること、このことを通して私たちを救いに導いてくださった、この驚くべき事件を、驚くべき救いを受け取るものとならせてください。この祈りを持ってアドベントの時を過ごしていきたいと、そのように願います。ご一緒にお祈りします。ファイナル天皇お父様、
神は人となられた。ヨハネが伝えたかったこの福音のメッセージを今日私たちは聞きました。私たちが心高ぶる中、あるいは自己中心に生きるとき、私たちはこのイエス様が下られた、神は人となられた、この真理に、この真理を受け取ることができません。どうぞこのアドベントの時、私たちが少しでも心砕かれて低くされて、さまざまな困難や苦しみや戦いを通してあなたに近づくものとされて、神は人となられた、最も虚しき形を持って虚しき道を選んでくださった、十字架の道を、ご自分を捨てる道を選んでくださった、このイエス様とお出会いすることができますように、どうぞ導いてください。そのためにどうぞ私たちが自分に固執することをやめて、自分中心に生きることをやめて、御言葉に聞き、祈り、へり下って、神様、あなたの御前に頭を垂れて、あなたの御言葉に歩んでいくものとなることができますように、どうぞ導いてください。どうぞこの時、私たちをあなたに近づけてください。私たちをどうぞあなたを信じる者、あなたのこの低きに下られた十字架の愛に応答する者として、このアドベントの時が、クリスマスの時が豊かに祝福されますようにお祈りいたします。今日集いしお一人お一人が、またライブ配信を通して聞かれたお一人お一人、ここにいない全ての者たちが、全世界にあなたが作られし者たち一人一人に、主がこのメッセージを語ってください。この時、イエス様、あなたを心からお迎えし、あなたと共に歩んでいく人生の幸いを歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。全てあなたの御手に委ねます。心からあなたの愛とこのクリスマスの時に感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。応答の賛美を共にいたします。新聖賛美歌156番、いざ来たりません。後ろのない方は起立お願いいたします。